危ない日比野浩司。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、おなじみラグビーマガジンの田村和弘編集長です。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、秋のテストマッチ、男子日本代表ヨーロッパ遠征、11月6日敵地ダブリン、アイルランドに5対60大敗でしたね。アイルランド本当にこう怒涛の攻撃、もうこうやってジャパンを封じ込めて跳ねのけるんだっていうような戦い、非常にこうこれを経験したってことは日本のラグビー界にとっても貴重だったと思いますね。で、第2戦ポルトガル代表、38対25、これはむしろポルトガルのこうハートにこう打たれるような、ゲームでした。最終戦エジンバラ、スコットランド代表、これは20対29、ジャパンが今度は手にボールを持ってアタックを仕掛けるというスタイルをこう明確に示して、それによってこうスコアが接近したと。しかしスコットランドも強かった。15人制女子の日本代表、こちらは全敗でした。ウェールズに5対23、スコットランドに12対36、アイルランドに12対15。しかし最終アイルランド戦などを見ても、非常にこう一人一人が体を張って、15人制の女子日本代表というのはこう見るに値する、観客を喜ばせる存在だということがよく分かりました。そして元ラグビー日本代表監督の日比野浩司さん、呼吸不全のため自宅で亡くなりました。86歳でした。まあ後でこう話しますけれども、かつての俊足ウィングですね、あのこう丸々とした風貌から想像がつかないんですけど、私調べ物したら出てきたんですけど、あるかつての早稲田の苦学生の人で後にライターになった方が、当時ねこう東市民のグラウンドにラグビーの練習を見に行くことだけが楽しみだった。で、日比野さんのこう若き日の姿を描写した文章が出てきたんですけど、彼はいつも胸を病む人のように蒼白だった、そういうウィングだったそうです。7人制女子日本代表さくらセブンズ、来年のワールドカップ出場権を獲得しました。アジアシリーズ最終日ドバイで開かれましたけれども、女子のジャパン準決勝で香港を29対0で下して出場権を獲得しました。男子はワールドカップ出場を逃しています。これ非常に残念です。来年1月に開幕するリーグワン、まあ、国内最高のリーグですけれども、 NTT と契約、リーグ名は NTT リーグワンと決まりました。また日本経済新聞社はリーグワンの事業競争パートナーとなりました。リーグワンの活動をサポートしていきます。私は今秩父宮ラグビー場にいます。総名戦が終わったところです。伝統の総名戦、早稲田が17対7で勝ちました。今日の早稲田はディフェンスブレイクダウン、タックルが見事でしたね。しかしスクラムの課題は依然として残っております。そしてこの前日、帝京大学慶応を圧倒して対抗戦の優勝を決めました。帝京は、ね、リザーブの選手たちが出てくると非常にこう自分らしいプレーをして、あそこに今季の充実が現れてますね。で、一方、関東大学のリーグ戦の方、こちらは、まあ、東海大学が優勝しました。ただし日本大学とは引き分け2位の、つまりもう拮抗しているということで、これによってやっぱり大学選手権でこのリーグ戦勢が、ね、力を発揮する後押しになると、そういう感じもします。関西大学リーグは京都産業大学が全勝で優勝しました。非常に粘り強い京産大らしいチームです。23シーズンぶりの優勝です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった、ラグビーが人生にはならなかった、でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン 勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストおなじみベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長田村和弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
経歴を、改めてですけれども、1964年10月21日熊本市生まれ、鹿児島中央高校野球部、それから早稲田大学に進んで GW ラグビークラブ、まあ、非常に伝統のある名門、そこでまあラグビーを始めたということですね。で卒業後ベースボールマガジン社に入社、ラグビーマガジン週刊ベースボールを担当されて現職です。ポジションフッカーでも結構ナンバー8なんかもやったんじゃないですか、
はい、やりたかったですね。だから練習試合用の背番号は8番にしましたけど全く8番でやってないです。
今日ジャパンのね、男女がいわゆるヨーロッパ遠征、北半球の遠征ですけれどもね、まあそれを終えたということでちょっとそれを振り返って話したいと思います。まず男子の方なんですけれども、
はい、
アイルランド代表に5対60、圧倒されたと。
そうですね、久しぶりにああいう負け方をする日本代表を見た気がしますね、うん、
こういうこともあり得ると、
まあ、スーパーラグビーでもね、うん、こういうスコアよく出てきてしまうし、うん、テストマッチでもね開いてしまうっていうのはありますよね、うん、
ちょっと遠征の初戦で、まあ、いきなり強いところと当たって、うん、向こうはやる気満々で、トータルね、いわゆるこうパンデミックコロナが世界をこう襲って、それからの強化のやっぱこう総合的な時間っていうんですかね、うん、こう試合の数とか、うん、まあ、ジャパンやっぱり厳しいんで簡単じゃない方が当然だと私は思ったんですけど。
そうですね、まあ、ワラビーズとの試合でいい試合を、得点的にはいい試合をしたんですけど、よくよく見るとやはりちょっとディフェンスが緩いっていうところが出ていて、そこのディフェンスが甘いっていうのはリーチもずっと心配してたところなんですね、まあ、ディフェンスというより一人一人のタックルだってずっと言ってたんですけど、まあ、ワラビーズでダメだったところがそのまま出てしまったっていうところはあるかもしれないですね。
最近知り合った、偶然街で知り合ったような感じなんですけども、立命館大学でラグビーしてた20代の若者が今東京で働いてるんですけど、彼なんか歩くラグビーマガジンみたいなこうすごい知識とか、まあラグビーが大好きなんですけど、彼があの試合見た後に私に、早稲田とやった時の天理みたいだったって、決勝戦の全国大学選手権いきなりバーンとこう当たられて、ね、圧倒されて、あれよあれよと、
本当にね、もうフィットしていて、片一方はちょっとまだそこまでフィットしきれてない、完成手前っていうところでね、当たってしまったって感じがしますね。
こう天理大学もそうでしたけれども、そんなに難しいことするわけじゃないけれども、うん、とにかく強く当たって走って、うん、思い切り走ってブレイクダウンで圧倒して起き上がって次攻めると、うん、もうそれ簡単なんですけども、その勢いに飲み込まれてしまったような。
本当ですね、こう、うん、まあ、アイルランドはね、オールブラックスとの試合を控えていたので、うん、そこに向けてこうどんどん盛り上げていってるっていうか、うん、やる気固めていってるっていう、それもありましたね、
うんうん、それとやっぱりこうワールドカップ、2019年のワールドカップを終えて感染症が拡大したと、そのことによっていろんな各国の強化のね、やっぱり工程が差があって、うん、ジャパンはやっぱり2019年で成功した位置を、それをとりあえずそのままこう継承していくしかないっていうような、うん、そういう状況だったような気がしますね。
そうですね、他のチームはやはりこうメンバーを見てもやっぱり少しずつ変わってきている、新しい選手が出てきて、うん、まあ、日本戦でもね、新しい選手が活躍したりしていましたけど、日本はまだやはり2019年の主力選手、うん、が中核になってるっていうところからはまだ抜け出せていなくて、このツアーが終わったところでやはりこう首脳陣も選手層が薄い、新しい選手が出てきていないっていうところを問題視してる。他の国に関してはそれがもう1年前にあったと思うので、はい、その分は少し遅れてる気がしますね。
なんとなく1年ずれがあるように、はい、こういわゆるシックスネーションズの国なんかと比べると、でアイルランドはもうジャパンに2019年負けてるんで、で非常に効果的なジャパンの戦法というのをもう研究して、うん、ジャパンというのは結局ドーンと当たって外にどんどん回して走ったら、そっちの方が我々勝てるんだというような感じでしたね、
う
ん
う
ん、なんか
そうですね、う
ん、あんまりこう手堅くこうやるんじゃなくて、うん、だから向こうは更新して、でもジャパンはこの遠征の結果をこう踏まえて更新していくんだろうと思うんですけどね、うんうん、その辺は情報通の編集長は
ただなかなかね、次の試合がないっていうのが、もう次は7月でしょ、
うんうん、
これはちょっと厳しいところはありますね、もう少し本当に試合をやっていかないともう間に合わない、春3試合、秋3試合、うん、それがあって6試合でしょ、うん、翌年の春、うん、あと10試合ぐらいしかないので、
なるほど、
ここはもうメンバーを変えるにしても、うん、もう次のシリーズでは変えなきゃいけないと思うので、うん、次の7月が勝負になるんじゃないですかね。
そうですね、戦い方やっぱりこう更新すべきだし、うん、 本当にもう世界はものすごい学習能力が高くなって、やっぱプロフェッショナルの時代だなと思いますけどね、うん、まあだからこの結果を踏まえて次に踏み込んでいくと、そういう意味であの3戦目のスコットランドに20対29と、まあ、スコアはこうなんとなく接近したと、はい、うん、ここも一つベースにはなりますよね。
そうですね、あの日本っていうチームはこう自分たちのスタイルもちろん持ってるんですけど、一つのスタイルで勝ち切るチームではなくて、やはり相手に合わせていくっていうところが大事だってあのチーム側も言っていて、やっぱスコットランドには回した方が勝てるんだっていう、走った方が効果的だっていうのをはっきり明確にして戦ったのでうまくいったと。アイルランド戦に関しては相手がやってくることが全く思ってたのと違ったと、
また飲み込まれた
んですか。そうですね、やはりきっちりこう型にはめてっていうか、これで勝つんだっていうチームなので、相手がどう来ても勝てるっていうチームではないとは思ってます、はい、
なるほど。で、まあ、あのそれで2戦目にこうポルトガル代表と、まあ、試合をして38対25ですね、ジャパンが勝つんですけれども、ジャパン非常に苦しみましたけれども、でも最後ポルトガル勝ちかけたけど、最後ジャパンが最後の最後に突き放した、はい、あれはでもやっぱりジャパン強くなったってむしろ思いましたね。良くない試合だったけれどもジャパン強くなった、うん、あの大学ラグビーでよく下のチームが上のチーム食いそうになって、残りワンプレーぐらいで行くかと思ったらミスして逆に切り返されてトライされて終わるみたいな、なんかそういう力関係になってたなとこう思いましたね。この時試合前にポルトガルでコインブラっていうところで試合して、これなかなかラグビーマガジンとしてカメラマンをどうするかっていう問題が
本当です ね。うちはゲッティイメージと、うん、あの契約してるんですけど、フォトエージェンシーですね、そこはあのカメラマン派遣しないと、うん、どうしようかなと思って、
どうしたんですか、
まあ、インターネットで探すコインブラ、フォトグラファーある人が出てきたんです。
これだから日本人じゃないわけですよ、
ね、日本人じゃないです、地元の人です、
はい、そのコインブラでまず写真家を探すわけです、
はい、でも結局コインブラの人ではなかったんですけど、うん、近郊の人で、うん、すごいラグビーのかっこいい写真を、
ラグビーっていうことでも検索してるわけです。
そうですそうです。でかっこいい
写真、コインブラフォトグラファーラグビーみたいな、はい、出てきた、
出てきたんですよ。でこういう写真だったらいいなと思って頼んだんです、うんうん、まあ、2回ぐらいやり取りしてるうちに、あの実は私は建築の写真を撮ってる
白状した、
はい、でもまあ写真が良ければ関係ないので、じゃお願いするって言って頼みました、はい、
私なんかそうやり取りするところちょっとだけ前話聞いて、なんかこうこれがやっぱりでも編集者の仕事の楽しみじゃないかなと思って、うん、ラグビー的に言うと馴染みのない土地に突然ジャパンが行くことになって、はい、今こういう情勢で日本からもフォトグラファーがなかなか行けないと、どうするかっ てこう自分で探すっていう。
リスボンに住んでたんですよ。で2時間かかるので、うん、迷ってるんだよね。これはまあ、 あのラグビーが好きなのか嫌いなのかわからないぐらいのレベルだったんですけど、まあね、他にいないので頼んで。
でも英語でやり取りするわけですね。
そうですそうです。で英語もまあまあ普通、僕まあこっちの英語と中学生レベルの英語なんですけど、両方とも行くよって言って。やっぱりこう上がってきた写真を見ると長いカメラを持ってないんですね、
レンズがね、
レンズが
スポーツ、
はい、だから全部ハーフウェイライン横から撮ってるので全員横顔ですね全員横顔、
まあ、それを含めてね、編集者ってこういうのが面白いですね、はい、分からないけどもしかしてこの人いいんじゃないかと思ってこう起用してその人と縁ができたり、あるいは大化けしてね
大化けはないと思いますけど
いやこの話好きでしたね。
でもきっちりね、この写真は、うん、あのコインブラの市長の写真だとか、この入場の時に下にマントが敷いてあるだろうって、うん、これはコインブラ大学の学生たちがマントを敷いたんだぞとか、
ちゃんと
そういうのはちゃんと来るん
ですよ、ジャーナリズムの、
まあ、まあ、試合は大したことないですね
建物が上手い写真、
建物が上手いらしいです
でもポルトガルはいいチームでしたね、
本当にね、
ガッツがあって、
なんかパスとかね、そういうのはあのなんかそんないい形ではないですけどね、ちょっとしたミスにこう、バーン出して引っ掛けてね、行くとかね、
一番最後ポルトガルが、ね、追い上げるところでスクラムになってちょっと押されたんですよ、
あれなんで出したんですかね、
出しちゃったんですね、はい、あれがなんかさっき言ったあの大学の強いところにあわや勝ちかけた時によく起こる現象で、
うん、なんで出すんだよって思いましたよね
でも結局それを切り返してジャパンがまあ繰り返して
そうです、ね、
トライをした、うんうん、僕はあれはだから良くない試合だけどジャパンは強くなったなってこう思ったんですね、うんうん、雰囲気と流れからしてポルトガルにもしかしたらやられるんじゃないかって私もするとあんまりこう大きい声では言いませんでしたけど、
でも応援しちゃいましたよね途中でね、やっぱりポルトガルをそうそう応援しても大丈夫だろうってちょっと思いながら応援してね、
そうそうそうそう、うん、 これはね、この心理っていうのは本当に、まあ、この仕事する人の一種の資質のだと思うんですけど、うん、どうしても長いものに巻かれたくないっていう、
うん、その通りです、
はい、ジャパンがもちろんアイルランド出るときはもうじゃものすごく心から実は勝ってほしいと思って、うんうん、もちろんでもジャーナリストっていうのはその応援するのが仕事じゃないんで、うん、節度はありますけど、まあ、心の中では思ってますけど、うん、こうポルトガルぐらいになるとちょっと微妙な心が入ってます。いやも
うそれはそうですよポルトガルが頑張って日本勝てって思いますから
、はい、なるほどね、
はい、これが一番いい
ですよ。いいところに落としました、はい、結論で、まあ、11月20日にあのスコットランドとマレーフィールドですね、エジンバラの本当にこう古いスタジアムですけれども、で、まあ、20対29と、まあ、スコアの上では健闘した形ですけれども、まあ、2019年に勝ってるんで健闘というこの前提も間違ってるかもしれませんけれども、しかしやっぱり敵地でエジンバラでスコットランドと試合するとやっぱり簡単なはずはないですね、うん、でこれ試合のこう編集長はどう見ました？
まあ、本当にあの日本が走って勝つんだって、うん、ランニングスタイルで勝つんだっていうのが明確に出ていて、うん、まあ、試合全体としてちゃんとコーディネートされてたかなという気もしますね、うんうん、はい、
立ち上がりから手にねボールを持ってこうどんどん攻めるっていう姿勢っていうか、うん、はい、まあ、そういうメッセージをこうはっきりとコーチのメッセージというんですかね、うん、こう実践して、まあ、それがそのまま得点になったわけではないけれども、うん、まあ、あれでこう勢いをつけたと、うん、いう感じでしたね、
はい、うん、で立ち上がりで本当にいろんなワールドカップでもありましたけど、うん、こう最初の1分間2分間でこの日俺たちはこういうふうに戦うんだっていうのが、うん、日本もこの試合では見られましたよね、
うんうんうん、確かに。それでポルトガル戦なんかもそうですけど、あの相手に対してもこうキックを結構使っていたら、うん、ポルトガルは意外にエアーっていうか空中のキャッチングがうまくて、うんうん、あれ本当上手でしたけどね、しっかりしててなかなかそこはチャンスにならなかったと、そういう反省も踏まえて攻めたら、
はい、
結局そのペースを攻めてる間にいるんで、うん、とにかくスコットランドが一緒に攻撃力あるんだけれど波に乗り切れない時間帯もあったと、うん、リーチマイケルどうでしたか？
存在感がありますね、うん、やはりしばらくね股関節が良くなかったり、うんうん、自分でなんか燃えるものがないっていう時期もありましたけど、うんうん、一試合一試合こう重ねていくうちに、ポルトガル戦はイエローとかもらいましたけど、うんうん、やはりこうボールにこう食らいついていくとか、ピッチの上にいてレフリーと話すとか、うんうん、すごく周囲の選手たちへの安心感であったり、彼がいることで逆にラブスカフにもまたいいところが出たりということで、うん、やっぱりリーチいた方がいいなって、うん、安心するなっていう気はしましたね、はい、
あとはまあスコットランド戦やっぱり中村亮と良かったですね、はい、タックルも良かったし、
タックル良かったし、うん、キックもね、うん、50-22のやつも良かったし、はいはい、
そうでしたね、あれ
もうすごい安定感ですね最近ね、うん、
この間 その最後のトップリーグの時も、うん、本当にこうサポートが良くなって、
うん、
強さとかいろんな要素を持ってましたけども、うん、良いところ、このところ円熟というんですかね、パスしてスッと動く、
そう今言われたように本当スッといきますよね、
あれがねなかなか日本の選手苦手なんです ねサポートをスッとこういくの、
うん、
でも中村亮太はすごいこうなんか貫禄が出てきて、
いや本当ですね、うん、この4年ぐらいですよ ね、
うん、ね鹿児島県人としては
いや本当ですね、バーバリアンズにもね選ばれて、
あそこでねジャージを着せてあげたかったですね、
いや本当ですよ、多分鹿児島初のバーバリアンズ小滝もそうだったんですけど、そう
すごいですね、
鹿児島の先輩から連絡来て鹿児島から2人出るぞまあ鹿児島から2人出るぞっていうのも変な表現ですけど
いやいやでもね、それは大変なことですよね、
はい、
うん、いや本当に中村は本当にこう力を
です、ね、
こう発揮したというか、うん、もう力があるっていう感じですね、はい、まあ、新鋭として中野翔吾、ファンの人はやっぱりこう新しい人が出てくると喜ぶんですけど、
強いですよね、うん、強いし、うん、まあ、ポルトガル戦でね、うん、自分でトライも取ったし、うん、アシストもしたし、うん、やっぱりそういう試合でチャンスをつかんで結果残して、うん、次の一発スコットランド戦で先発を取るっていうのはね、うん、ニュースターが出る時のきっかけの一つなので、
う
ん、
そうですね、う
ん、こっからもうあと2年しかないとなると、うん、もう中野で行くってジェイミーが決めたら、うん、ある程度そうなるでしょうし、うんうん、ここから一気に、リーグワンでね活躍すれば、
うん、
ひょっとしたらひょっとするんじゃないですか、
うん、まあ、そのスコットランド戦でこう何もかもうまくいくわけではないっていうのも、うん、またちょうどその、うん、なんていうかな、伸びていく過程で、うん、そう甘くはない、
そうですね、
うん、スコットランド13番のクリス・ハリスっていう選手がものすごいタックルしてました、
すごいですね、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれましたよね、
やっぱり頑張る人は世界中どこにでもいるんだなと、うん、思いましたけども、中野翔吾って足速いんですよね、強さが目立つけど、うんうん、足が速いところの可能性を感じますね、うんうん、大きくて足が速い、
まあ藤井雄一郎ナショナルチームディレクターか、はい、そういう名前ですけど、やはりこうポジションによって、まあ、ロックとか、うん、ちょっと層が薄くてどうにかしなきゃいけない、うん、まあ、それをリーグワンの中で見つけなきゃいけない、
うんうん、
もう時間はない、
うん、
でやっぱりこう代表っていうのは弱くなるときには一気に弱くなる、うん、それが怖いんだって言ってましたね。
あ、はい、ジャパンの場合やっぱりまだその段階ではありますよね、うん、つくづく私今回の遠征見ても本当国内のそれこそ大学の試合なんかと構図が同じで、まあ、高校なんかと比べてもそうですけど、例えばポルトガルが分かりやすいんですけど、うん、ポルトガルは明らかにいいチームなんですよね、うんうん、いいチームだけど強いチームがと言ったらまあそうでもない、うん、で多分オールブラックスやったら120点ぐらい取られて負けるんですよね、うん、でもジャパンには勝ちそうになる、うん、ジャパンに本当にダメなチームとジャパンにも大敗するんですよね。でこれがねラグビー見るとき非常に大切な視点というか私はそう思っていて、うん、東京のあの高校の花園予選で成蹊高校が準決勝で、
はい、
あの成蹊大学の付属の学校ですけれども明大中野っていう、まあ、花園に出たこともある、うん、ところにものすごいいい試合をして勝ったのを私は現場で見たんですね。ここ集中力があってピンチをしのいで体を張ってそれでなんかいわゆるこう付属校の私学らしいちょっと伸び伸びしたところがあって、うん、伸び伸びしたところとガッツがこ うまくこう溶け合ってて、うん、これはものすごいいいチームだと、うん、もう確信を持った、
うん、
決勝は久我山に100点取られるんですね、はい、国学院久我山今季充実の、うん、でそこだけ切り取ると決勝戦で100点っていうのはどういうことだと、うん、こんなことがあっていいのかって批判も可能だし、うん、成蹊高校は結局弱かったんだって見方もできるけど、うん、あの準決勝を見たらもういいチームなんです、うん、ポルトガルなんです、うん、自分たちの範疇に入ってるともういい試合できる、うん、精一杯こう力を振り絞ったけどそこから外れたちょっとその一つ上のチームとなると今のラグビーだとスコアが開いてしまう、うん、だからスコアだけで測れないなと思って、うん、でジャパンがまあそういうところを出してその本当に強いところとそういう中堅どころかあるいは下位のいいチームと中間ぐらいのところに来て、うん、本当に今こうしのぎ合って、うん、こうせめぎ合ってるところですね、うん、このまま上に行くのか
そうですね、うん、まあティア1に入った、うん入る直前だ、うんっていう話もありますけど、うん、ギリギリのとこ、うん、ワールドカップの時にはティア1レベルには常にいるチームっていう方が正しいでしょうね、うん、あの常に4年間通してティア1にいる、うん、いられる実力があるとはまだ思えないです ですね、
はい、で要するにこの日本のこういう遠征なんかも、うん、非常にこう南半球の人たちも注目してて要するにあのチャンピオンシップ、
はい、
南半球のまあ各国の対抗戦といいますかね、はい、あそこにジャパンを、まあ、呼ぶか呼ばないかみたいなちょっと査定されてるのとかあるんですよね。
そうですね、うんまあ、日本側としても入りたい、うん、なぜかっていうと、まあ、こういうパンデミックがあると、うん、定期戦がない限り、なかなか試合が組めない、うん、でも定期戦があれば今年のチャンピオンシップのようにどっかに集まってじゃあみんなでやろうよっていう動きがあると、うんそういう動きがあるので定期戦に入ってると毎年毎年ちゃんと試合をやる、うん、やろうとするこれがいいんだっていう考え方ありますね。
例えばニュージーランドとかオーストラリアの立場からすると、うん、ジャパン入れて大差のゲームばっかりになったり しないかっていうのも心配なわけですよね、うん、でそこを見てるそういう意味ではスコットランド戦はスコアが引き締まったのも大きかったですよ ね、
そうですね。
あそこ大敗するとちょっとイメージが、はい、
やっぱり日本は今その自国チームの次に応援するチームって言われてるじゃないですか、
うんうん、
まあフィジーみたいなもんですよね、
うんうん、そうです
あのみんなが応援するチーム、うんそういうチームが今その本当実力だけのチャンピオンシップの中に入ってくれるっていうのはすごくいいことだと思います、うんうん、でまあ点差ももちろんね離されなければ余計いいし、うんっていう側面はあると思います、ま
あ、あれどっかの海外の新聞私が読んでたら要するにフィジーとジャパンどっちがいいんだみたいな極論すると、うん、そういう見方もあって、
うん、
どっち入れた方がうまくいくんだそういう意味ではこう常に見られてるんですよね。
そうですねフィジーと日本は常に今ね、うん、そういうふうに見られますよね、
うんうん、でフィジー今回やっぱりなかなかその北半球のエースでやっぱり実力をこう発揮して、うん
はい、
トンガとサモアとはやっぱりちょっと違うっていう、
そうですね、
その意味でもここまた一つライバルなんですよね、
うんうん、
あのでまあ、女子の15人制もまあ同時期にまあ英国アイルランドに遠征してウェールズには5対23スコットランドに12対36最終アイルランド戦は12対15、まあ、検討したんですけれども、はい、ここは田村編集長どう見ましたこの遠征。
思ってたより、すごく戦えるなっていうのがありました、うん、女子は、男子以上に試合の経験値が少ない、うん、なかなか試合経験がない、
うん、
こちらも数年ぶりのテストマッチ、うんプラス国内の15人制の環境がないので、
うん、
男子はねやはりトップリーグとかあったので多少強化されてるんですけど、うん、それがない中で残した結果としては十分よくやれた。
なるほど。
1年後が楽しみだと思えるの試合だったと思います、
うん、私もまあ映像でこう見ましたけども女子のアイルランド代表戦、うん、ディフェンス体張って、うん、いいチームですねジャパン。
そうですね、もう向かってくる相手に弾き飛ばされるとか、うん、抜かれるっていう、次元のチームではなくて、うんただ外側で1対1で、どうしてもついていけないっていうのはありますし、うん、うまくキックがなかなか使えないっていうのもありますし、うん、そういうものはありますけどできることがどんどん増えているっていう感じはしてます、
アイルランド戦は背番号1でしたけれども、はい、プロップの加藤幸子、うん、
いいですね。
あれはいい選手ですね、はい、こう開始1分ぐらいにバーンってタックルして、はい、あれでこうジャパンはこう、うん、波に乗ったというかいけるっていう感じになった。
でも女子のプレミアシップでも、ね、全試合出ているエクセターに今いるんですけど、出て評価されているので、今回の対戦相手のチームでも加藤はやっぱ手強い相手だったっていう声が出てましたね、
うん、あ、そうですか、はい、起き上がるのが早いんですよね。
ですよね。
すごい、いわゆるこうリアクションとかも、転んですぐ立ち上がる、やる気がこうみなぎってて、
おとなしいんですよ普段は。
あ、そうなんですか、私は話したことないですけど、
去年エクセターは、去年は1試合、
イングランドの、
はい、そうですね、1試合いくら、ハンバーガーが何個か食える程度だったって言ってたんですけど、今回は固定給、もう年俸ですね、年俸で新しい契約を結んでくれたって言ってたので、
もう認められた
って、そうですね、はい、
あれ学生ですよね、
早稲田ですけど、休学して、
あ、なるほど、なるほど、はい、それでイングランド
に、そうですね、
いや、いい選手だなと思いましたね、注目する存在だった15人制の、
今回飛び出したのはあれですね、フッカーの、永田二次郎っていう選手ですね。
いいですね、
彼女は素晴らしかったですね、今回。もちろん細かい、スローイングとか、その辺はまだなんですけど、こうボール持って走るとか、タックルするとか、そういうダイレクトなプレーはもう素晴らしかったですよ、
活力ありますよね。
そうですね、
こうやる気がみなぎってるっていうか、ガッツがあるというか、はい、月並みな表現ですけど、でもガッツがあるって大事ですもん
ね。大事です ね、特にああいうとこ行くと。
例えば根性なんて言葉を使うと嫌われるけど、よく考えたら、あの IT の起業家で成功してる世界の社長だってガッツがあるわけですよね。
そうですよ。ポルトガルだってガッツあったし、何年かおきにエール大とか来るじゃないですか。やっぱエール大の選手とかガッツあるんですよね。
だからアメリカのね、勉強の。
はい。大したラグビーやってないんだけど、まあそこそこのスコアが整ったりするんですよね。
やっぱこう燃える。
ガッツがあるんですよ。
そういう意味ではそういうの感じさせる選手がたくさんいますね、女子の代表。はい、ただこう得点力ですね、課題は。
そうです。
いい試合してるけどスコアがなかなかできない。
まあ、中盤でペナルティーもらってもキックがあんまり距離が出ない、プラスラインアウトで取れないので結局速攻速攻、やっぱ点取るのにもどんだけ時間かかんだっていうのと、どんだけ労力が必要なんだっていうのがありますね、
女子のこう15人制のラグビーってかつての男子の15人制のこう姿も重なるようなところがあって、
20年前のジャパンみたいな感じ、
そうそう、ものすごい通用するところがあるんだけど、どうしても体格がいわゆる海外出身の選手があまりこう入ってない時代の、あるいはいなかった時代の男子のジャパンをこう考えると、ちょっと似てるんですよね。
応援したくなりますよ、だから。
なるほどね。でも本当になんかいい試合で引きつけられましたね、映像だったんだけど。
はい、
13番の古田も。
古田真奈もいいですね。
激しいですね。
いいです、いいです。あのそれでコンビ組んでる小林かな子っていうのも、今エクセターでやってるんですけど、彼女もいいですね。はい、
もうなんか堂々としていて、普通にテストマッチをこう戦ってます
。いや本当そうですよ、はあはあ、
で雰囲気も良かったですね、会場なんかの応援する、
いや向こうがちゃんと代表、チームが来たっていうのを扱いしてくれるじゃないですか、あれがいいですね、
女子の15人制 の代表のゲーム、はい、ジャパン、
はい、
もう完全にその観客を喜ばせる、もう見るスポーツとしてももう基準を超えたっていうか、ではここであのラグビーマガジン田村編集長のリクエスト曲をお届けします。
はい、GW コウタ、
あの GW クラブの、
はい、そうです、はい、
面々が特別に吹き込んだ、は
い、そうです。
GW コウタアカペラでお願いしたいと思います。
アンドゥートラン、
はい、
元気で雲よスクラムを、街へ出るのもスクラムで、ダッシュをつけて飲む酒は腹に染み込む、駆け巡るちょいとドリブル一気なもの、上げたパントを追いかけて、そのままゴールを駆け巡る、野暮なタックル、やめシャンセ、嫌な思いを立ちへと、みんな蹴り出し忘れよう、トライの夢に憧れる若い僕らの恋心、
はい、
恋の思いを胸に秘め、ゴールポストを目指すとき、恋の手紙を書くなんて、そいつはどんだオフサイド、
はい、
プレッジーダープレッジーダープレッアンドファイト、
スリーチャンスフォーフレイアンドファイト、ラグビーフットグラフ、
はい、はい、はい、はい、はい、
今、早稲田大学 GW ラグビークラブ OB 有志による歌声お聞きいただきました。あえて 今回この曲を選んだっていうのは、
はい、まあ私たちのチーム、うん、GW っていう通称 GW ですね、うん、は早稲田大学のこう学生クラブなんですけど、うん、授業で体育でラグビーを取ってる人もいる、うん、その人たちは日比野先生、日比野博先生ですね、先日お亡くなりになった先生にラグビーの授業で褒めてもらったっていうのは嬉しいとか、
あ、そうですね、はい、いくつになっても違う、はい、
とか、まあ社会に出て、うん、日比野先生がこうロンドンに、うん、留学されてた時に知り合って、僕が GW ですと紹介するとすごく、うん、あの仲良くしてくれて、一緒に時間を過ごしたとか、私はまあ国内で仕事で日比野先生といろんな付き合いがありましたけど、そういうふうに GW として日比野先生と過ごした時間、人も多いので、まあ先生送る歌として選びました。
なるほど。日比野博さんはあの早稲田大学の教授だったんだけども、先生だったんですけども、はい、非常にそのいわゆる体育会体育局のラグビー部だけではなくて、うん、学内に当時たくさんあったクラブチームをものすごく大切に考え
てたんですね。そうですね、はい、まあ、大学の体育祭っていうのがあって、うん、大西杯っていう、うん、大西哲之介先生ですね、うん、が作った学内の大会があって、僕が1987年8年卒なんですけど、うん、当時はもう20から30ぐらいのクラブチームがあって、うん、それが秋トーナメントで試合をやって、最後あの体育会の C チームとか D チームとか、うん、そういうチームと試合をするとか、そういう学内の大会がすごく盛んだったので、うん、これはあの世界に誇れるぞっていうふうに日比野先生はいつもオックスフォードケンブリッジ、まあ、レベルは違えど誇れるんだからなっていつも言ってました、うん、はい、
実際にその人たちが社会にどんどんこう出て、うん、結局ラグビーの虫っていうか、ラグビーが大好きな人がいろんな社会のいろんな場所にこう散っていくと、これは結局日本のラグビー、もうジャパンの発展にもつながるわけですね。これは別に一つの大学だけじゃなくて、どの大学からもそうですけど、ラグビー好きが出ていくと、社会にラグビー好きを作ると、学内に、それは非常に大切なことですよね、
はい、で先生はいつもおっしゃってました、はい、
日比野博さん、まあ、元日本代表の監督であり、まあ、早稲田大学の監督としても一度こう社会人新日鉄釜石を破って日本選手権を制したこともある、まあ、優勝監督であったと、そして、まあ、大学の教授であった先生であった。11月14日享年86、自宅でね亡くなったんですけれども、田村編集者は要するに晩年に、まあ、最後に会ったジャーナリストの一人ですよね。
そうですね、はい、私たちのチームがちょうど90周年ということで、はい、90年史を作るということで、うん、先生に会いに行って、うん、GW の思い出を語ってくださいと、うん、もう先生もちょっと意識が朦朧とされて、
あ、そうですか、
はい、あの、あんまり喋れなかったんですけど、うん、一言、そういえば頭脳集団っていう一言が出てきてですね、
もう GW クラブ
いただきましたっていう、
まあでもその頭脳集団っていうのは要するに、ね、やっぱさっきの話ですね、こう社会に出て行って仕事あるいは教職に就く人もいるでしょう、自営業の人もいるでしょう、みんながそのラグビーをこう大切に考えて自分なりの活動をしていく、本当に GW クラブの人っていろんなところでね、実はこう普及の活動とか、
そうですね、
非常に貢献というとちょっと言葉があれですけど、うん、まあ、好きだからただそうしてるんでしょうけれども、はい、頭脳集団ってね、
頭脳集団です、
で、まあ、あの田村編集長の見る日比野博さんっていうのはラグビーマガジンにも追悼の文書いてましたけども、
はいはい、うん、やっぱりこう日本のラグビー的には本当に指導者、早稲田大学の監督で日本一も取った、日本代表の監督としてウェールズを追い詰めた、日本ラグビー協会の会長やり名誉会長やり、顧問もやったっていうところなんですけど、私自身にとっては本当身近にいるラグビー博士なんですよね、単純に。で先生であり、それがまず第一に来る。ラグビーの知恵袋でわからないことがあれば先生にすぐ聞くし、陽気だし、インタビューしても30分のインタビューで2時間食事に行くし、そういう、
それが目標。
そうですね、まあ、本当に優しさにあふれてる、まあ、ラグビーの人ってこういう人なんだなっていうのが、まあ、一番の印象で、はい、
そうですね、私はあのこの間早慶戦の解説するときにこう浮かんだ言葉なんですけどね、嫌いな人がいなかった、つまり日比野さんが誰かを嫌うこともないし、日比野さんのことを嫌いな人もいない、これいないって本当にいないんですよね。
そうですね、会ったことないです ね、
はあ、もちろん監督、まあ、半ばラグビー界の後人ですから、協会の引っ張ったり、つまりそこの評価ってありますよね、つまり監督として非常にうまくいく試合もあるし、そうじゃない試合だったらわけで、そうじゃない時は批判もされるでしょう、そういうことはありますけど、嫌いな人はいなかったんじゃないかなと、日比野さんのこと
と思いますよ、はい、あの悪口もご本人もね言わないし、人の悪口はないし、すごくフェアだし、そういう印象が常にありますね、
はい、なんか本当にそういう人で、こうなんかラグビーのままに生きると決めてたような感じがしますね、
あの83年のウェールズ戦が終わってツアーから帰ってきて、その後 日本代表の監督はもうやらなかったんですよね。早稲田の監督やったんじゃなかったでしたっけ。
早稲田の監督をやって、
そうですよね、
日本代もちょっとやった、その後ね。
で、なんでですかっていう話をした時に、その時は僕もあの日本代表の話を待ってたんだけど、先に早稲田の方から頼まれたと、僕はあのそれだけだって、それ以外は何もないって、やはり先に自分を必要だと言ってくれた人のためにやりたいんだ、もうだから早稲田だからとかそういう話じゃなくて、その話を聞いた時にはすごくフェアな人だなって思いました。
偏ったり人をこうなんていうかな、妬んだり、うん、悪口を言ったり、そういうことおごるってこと、そういうこと感情が一切ないんですよね、うん、こう押し殺してるってよりこう本当にもともとないんじゃないかっていうような
そうなんですよね、あんまり昔のことは僕もわからないので、うん、まあ、学生だったし、藤島さんの方がねよく知ってるので、
日比野さんは、私が学生の時は、私が大学のラグビー部員の、早稲田大学のラグビー部員の時にスピーチされて、なんか聞いたことあるんですけど、新人に向かって喋ったのか喋っていただいたのかちょっと思い出せないんですけどね、自分も後にジャパンのウィングになる、自分も都立大泉高校から憧れの早稲田大学に、まあ、受験して合格できて入って、なんか春なんかこう練習が休みの時に昔の友達とキャンプにどっかに行って、なんか帰りそびれちゃって、でなんか練習を一日休むことになってしまった、それでもう行きづらくなって、そのまま退部、ほとんど退部しそうだったんだって言ってましたね。だから私なんかも紙一重だよってで、まあそれ周りの声があってこう戻る、それもなんか深くこう考えてやめるというより、ちょっとキャンプでなんとなく帰れなくなって、もう行きづらくなった。そういう意味でこう普通なんですよ、普通の人の感覚っていうか、
すごくだからね、身近に感じますね、自分たちと同じ場所にいる人っていう感じが常にしましたね、
そう、みんな日比野さんっていうんですね、ごく近い人は日比野先生って言ったかもしれませんけれども、大学で近い人っていうのは教職の立場で近い人とか、そこの教え子っていうのは先生っていうかもしれないけど、大体ラグビー部員でも日比野先生っていう人はあんまりいなかった気
が、日比じいじゃないですか
それは晩年ですね
、でも50歳ぐらいからもう日比じいって言われてましたよね
早稲田の、まあ、ものすごく足の速いウイングで、で東横百貨店って、まあ、今の東急百貨店って、あそこは一時こうラグビーを少し強化していた、でそこに入って、で、まあ、ジャパンになって3キャップですね、当時はまあ試合が少ないんで、で引退したと家業 の、 その銀座に東華堂っていう、まあ、陶器の会社があって、それをこう経営されてたんですね。でずっとラグビーをこう離れる、早稲田大学の OB 会でもこう指導の方よりも会計係とか、そっちの方をずっとやってて、で1970年度の監督になるんですけど、それは候補者がこうみんな会社の都合とかで、最終的にある新聞社に勤めてる人が監督に押されたんだけど、やっぱ新聞社の方でこうはダメだと、いうことになって、もう人がいないんで急遽なったと。この話もよくしてましたね、学生はきっとあの会計係のあの人頼りなさそうな人が監督になってすごい心配だったと思うそしたらその年に大学日本一、それから社会人を破って日本一になるんですよね。で1973年74年度やはり大学日本一になります。この頃の早稲田っていうのは本当にいわゆる全員が一般入試なんですね、今の言葉で言う、要するにこうスポーツで人が集まるっていう仕組みがなくて、なのに強かったと。でしかもこう部内が民主的で、いわゆるこう体育会の鉄拳制裁というのは全くない、非常に民主的な運営をしているということで、社会的にも非常にこうなんていうか、ものすごい注目されて、ある意味持ち上げられたというかね、そういう存在でしたね。実は練習そのものはものすごい厳しいんですけども、あの当時の練習を見てたこうファンの方は私に、まあ、当時だけじゃないですか、その後もあの頃の練習というのはベンチでファンが見てますよね、グラウンドの練習、小さい声でひそひそ話すると聞こえそうだったって言ってましたね、それが選手に聞こえそうな感じがしたって、それぐらい緊張感があった。一緒にこう早稲田ラグビーというのはその時ものすごいこう注目をされた、その時の監督で、まあ非常に多くの人に親しまれたんですけれども、であの人が1975年の1月に今出版された本ですけども、早稲田ラグビー荒ぶる魂の青春っていう講談社から当時のその早稲田の内実というかこう書いた、これはね当時の高校ラグビー部のバイブルだったんですね、みんな、でみんなこれ読んで、僕の頃もそうですけど、私1979年かな大学に入って、みんなその本を読んで、地方のそんなに強くない学校の連中が俺も早稲田でやるんだってこう勉強してこう入ってくる、で一言も嘘は書いてないんです、であの本がね私いいなと思ったのね、教え諭すような感じっていうか、そういうところが全くないんですね、やっぱ日比野さんの性格、ただあることを、で自分の自慢話も全くない、ただこういうことがあって、ただこうやってみんなが頑張ってるんだっていう、ただそれだけを、それがねものすごい高校生の心に響いて、 私ももう手元にないですけどね、みんなあれを読んで、もちろん練習が想像よりはるかに厳しいんで、騙されたっていうやつもいましたけどね。ただ、確かにその通りだね。殴られるわけじゃない。操縦はみんなキャプテンも寮の操縦、1年生も平等にやる。確かにそうなんだけど、練習は異様にこう、緊張感があって、まあ恐ろしいんですね。まあそういうこう、理想的な時代があったんですね。で、今、それは当時やっぱりそう、早稲田のラグビー部が日比野さんをはじめとして理論的にこうちょっと一つ進んでいたんで、他校に比べて。そういう素材、みんな無名校で、フォワード迷子にほとんどバックスの出身。それでも大学日本一になれたんですが、今同じように一人も全員一般入試で日本一になれるかって言ったらなかなか厳しいとは思いますけどね。とにかくそういう理想が一瞬実現したと。
今さっき言われましたけど、事実を大事にするっていう意味で、記録とかもね、すごく大事にされて、ラグビーマガジン、ベースボールマガジン社から日本ラグビー全史っていうのも出したんですけど、あれはもちろんもう、テストマッチとか、国内選手権のことはたくさん書いてありますけど、それプラス、日本代表になった、でもキャップを持ってない人たちはこんだけいるんだとか、レフリーのことであったり、女子ラグビーのことであったり、海外遠征の細かい記録ですね。全てが網羅されてて、本当にその事実の積み重ねが大事なんだっていうことをもう盛んに言われてましたね。
私なんか原稿書くと何百回とあの本にこう世話になって、もう全部わかるんですよね。
あれもう先生が本当にあれを作りたいんだって言って、2011年ぐらいですかね、完成したな。
細かい字でこう記録が、あれはね、老眼になった人がやる仕事じゃないです。本当に自分でやるんですよ ね、
そうですね。
人にこうそういう仕事をさせない、押し付けないんですよね。
今の専務理事の岩渕さんにも日比野先生の思い出っていうのを聞いたら、自分がそういう専務理事になる時とか、理事になった時にお手紙をいただいて、そういうキャップとか女子ラグビーの結果とかそういうのを大事にしてくれって、それがセブンズのキャップ制度とか女子ラグビーのキャップ制度を作るのに足がかりになったとは言ってましたね、彼も。
はい、今慶応大学の監督の栗原監督がね、はい、監督就任するときに日比野さんのところに教えを請いに行ったっていうんで、これもいい話ですよね。
言ってましたね。はい、
もう日比野さんもちろんそれウェルカムで、おそらく食事の方が長かった
リストがありますから、今日はどこに行くかっていうのが、
はい、非常に健談家でね、はい、そういう思い出しますね。やっぱ銀座の育ちですから、鍋を一緒に食べると、早稲田の当時のコーチで北関東出身の陽気な人間がいて、彼の流儀の鍋するんですね。具をたくさん入れて野菜をこう上にかぶせて、こう蒸すみたいにしてこうやるんですけど、それはそれでなんか科学的には道理かもしれないけど、こう美しくないですね。日比野さんがそれをすごく嫌って。
嫌うんですか。
そうじゃないよ鍋はって。自分の食べる分をスッと入れて、スッと浮いたらスッと食べるんだって。やっぱり江戸っ子だなって思った覚えがありますけどね。あと、日比野浩さん、これを著書にも書いてるんですけども、私も何度も本人からも聞きましたけど、1958年に、当時はオールブラックスコルツ、ニュージーランドコルツ、要するにニュージーランドオールブラックスの若手の代表が日本に遠征をしてきます。で、この時に日比野さんはジャパン、いや、早稲田大学、オール早稲田のチームでこう何試合も出場すると。で、そこで、そのコルツ、オールブラックスコルツにアキソーパーっていうね、こうフランカーバックローの選手がいて、後に本当の本物のオールブラックスにもなりますけれども、彼とこう生涯にわたる友情を結ぶんですね。で、そのきっかけというのが、帰国した後アキソーパーが新婚旅行でこう日本に寄る時に、空港で送金を受け取ろうとしたら、ニュージーランドが 何かトラブルがあって、こうお金が、いわゆる今のように喋ればお金が下ろせなかった、届いてなかった。で、非常に途方に暮れて、そこにたまたま旅行会社の人がこう近寄ってきて、オールブラックスのこうブレザーを着てたんで、あなたはラグビーの選手かってことになって、カクカクしかじかだと。で、日本協会にじゃあ連絡しようって言ったら、プライベートな旅行なのに協会に連絡するのは申し訳ないから嫌だって彼は言うわけですね。で、誰か知ってる人いるかって、日比野を知ってるって言うんですよ。それで彼が、しかもその日比野さんをよく知ってる早稲田の後輩だったって書いてある。で、その日比野さんの勤務先の東横百貨店にソーパー夫妻を連れていくんですね。で、日比野さんの家にそのまま1週間か何日かを滞在する。和式便所にヘキヘキとしてだけれども、その他は至って楽しい。で、日比野さんが勤務に行くと、奥さんがこう車を運転してどっか案内したり、で、ソーパー帰国して、帰国寸前にお金が届くんですね。で、奥さんに真珠を買って、日比野さんにオールブラックスのブレザーをこうプレゼントする。で、帰国するんですけど、後で日比野さんオールブラックスのブレザーをもらうことは間違いであったということに気づくわけですね。でも命の次に大切だと。で、送り返すっていうこうストーリーがあって、で、その後1980年代に ジャパンがニュージーランドに遠征すると、はい、でその時日比野監督なんですね。でソーパーに会いに行く。ソーパーがその後ずっとジャパンを追っかけしてきたって言ってましたね。自家用車でずっとついてきてジャパンのツアーに。でソーパーの牧場に民泊して日比野さんは朝起こされてなんか羊を追うのを一緒にやらされてターザンのような声を出してジャパンの監督がそういうこう本当に終生の友情を培った、これも昔のラグビー人らしい逸話なんですよね。
いい時代ですね、うん、いい時代
で、本日のゲスト、ラグビーマガジン田村編集長、ちょうどね、一番忙しい雑誌を出し終わって次の号との間の時期なんで、
そうですね、はい、
今ちょっと人間らしい暮らしをしてる。
もう人間らしいどころかあの獣のように生きてます、はい。
今出てる号はカレンダーがついてるんですね。
違う、そうです、ラグビーカレンダー、ね、もう1年間ね楽しめる、うん、はい、でも1個だけ失敗したんですよ。22年の9月、うん、ワールドカップセブンズがあるので、うん、男子のセブンズ代表の写真にしたんですけど、うん、出場を逃しました。
そうそう、これはね、これもちょっと今日語るべきだったけどこれは非常に残念ですね。
残念ですね、はい、キャプテンが合同記者会見があったんですけど、うん、セブンズは僕はほとんどやったことがないんだって言ってたのでちょっと心配かなと思ってたら本当に負けましたね。
まあね、これでもちょっとこれはやっぱり協会として、ね、協会体制をやっぱり立て直す、うん、こういうのは選手一人一人のせいじゃないですね、うん、こういう結果っていうのは。田村さん今日忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア WeCan 西南総司はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった。ラグビーが人生にはならなかった。でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
危ない日比野博、これまあ早稲田の監督そして元日本代表監督の日比野博さんが当時のよくテレビのラグビー中継の解説者としてもおなじみだったんですけれども、思わず叫ぶ瞬間があるんですね。日比野さんというのは、まあ、早稲田の人ですけれども、よく早稲田の試合も解説してました。で非常にそういう人柄ですから全く公正中立フェアな解説なんですけれども、不意に早稲田の対戦相手が何か攻撃を仕掛けてビュッて抜けた時なんかに思わず危ないって言うんですね。その時だけ早稲田の地金がちょっとバレるっていうね。でそれは当時早稲田のラグビー部の寮でこう学生たちが見て、その言葉で言うとみんなものすごい喜んでましたね。ああ日比野さんやっちゃったよって本当にそれぐらいでしたね。母校に肩入れする瞬間っていうのは本当にこうフェアな人生を貫いた方でした。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は新年3日放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。